聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はテモテへの手紙第2、3章15節から16節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は新約聖書の428ページをお開きください。それでは拝読します。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。それでは信仰による救いを受けさせる聖書と題して吹牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？はい、今日は特に新しい方、求道者の方のために、入門的なお話をさせていただきたいと思っています。次の週、つまり再来週も同じように入門的なお話をさせていただきたいと思っています。今日は、聖書についてお話をいたします。皆さん聖書を持っていらっしゃいますよね。これこの聖書ほど長続きし、聖書ほど世界中の人々に愛され、そして人々の心を変革し続けた本はありません。聖書ほど多くの人々の心を動かし続け、聖書ほど売れ続けた書物はありません。共産主義が盛んだった頃、国家の力によって計画的に配布運動が行われた本がありました。レーニンの著作集です。このレーニンの著作集は、6億7000万冊の出版がありました。でもレーニンは、急速に人気を失い、もはやレーニンは人々の心を動かす人物ではなくなってしまいました。旧ソ連が崩壊する頃から、ロシアでも東欧の国々でも世界中でレーニン像が倒されました。毛沢東語録も1966年から9億冊の出版がありました。これは中国政府が国民に強制的に配布して、そして10億を超える中国人に学習を義務付けたことによる結果です。しかし毛沢東、特に毛沢東末期のこの思想というのは中国政府からも批判されて、今中国は資本主義を取り入れ、国家資本主義って言った方がいいかもしれませんけども、資本主義を取り入れ、毛沢東が解かなかった混合経済の道を歩まざるを得なくなっています。レーニンの著作が6億7000万冊、毛沢東語録が9億冊出版されました。他にたくさん売れた書物としてちょっと挙げてみたいんですけども、セルバンテスのドン・キホーテって聞いたことありますよね。その本が5億冊です。それからシリーズによるですと、ローリングの、ハリー・ポッターという、ね、人気のある本ですけども、そのシリーズが5億冊ですね。漫画では古いもんですけども、トムソンという人が書いたザ・ビノーというのが10億冊も売れたんですね。これに対して聖書はどのくらい出版されたと思いますか？ザ・トップ・ザ・トップ・テンのエブリティング・トゥ・サザン・トゥという本に出てくる統計なんですけども、聖書はなんと60億冊出版されたと考えられています。ポピュラーなアガサ・クリスティの犯罪小説というのがあるんですけども、これ全部合わせても20億冊と言われていますので、この1冊の聖書にはかなわないことになります。統計によっては50億冊とか、あるいは60億冊と 随分開きがありますけれども、はっきりしていることは聖書は桁外れで永遠のベストセラーなんですね。聖書は多くの人の心を捉えてきました。古代中世の写本でいろんな本の写本があるんですけども、聖書ほどたくさんの写本を残した文献は他にありません。1454年にグーテンベルグがルターの訳したドイツ語の印刷本がグーテンベルグの印刷機によって出版されて以来、聖書はその世界のベストセラーであり続けています。また聖書は最も多くの国語に翻訳されています。今でも3000人以上の人が聖書翻訳に携わり、部族の言語への翻訳が進んでいます。一体聖書はいくつの言語に翻訳されてきたと思いますか？他のたくさんの言語に訳された本を少し参考までに紹介しておきます。サン・テグジュペリという人が書いた星の王子様という、ご存知ですよね。ちょっと漫画が入ったような感じで、私は最初にフランス語でそれから英語でも読みましたけど、実は日本語では読んでないんですけども、その253言語なんですね。それからコン・ロディという人が書いたピノキオの冒険ですね。子供たちに愛されているピノキオ物語ですね。その冒険の話ですけども、240言語です。それからキリスト教英文学のジョン・バニアという人が書いた天路歴史、天の路っていうのは路地の路ですね、歴史の歴に、それから皇帝の帝ですね、英語でピルグリムズ・プログレスと言うんですけども、この天路歴史が200の言語に訳されています。じゃあ聖書はいくつの言語の言葉に訳されていると思いますか？500以上だと思う人手を挙げていただけますか？はい。そしたら1000以上だと思う人手を挙げていただけますか？はい。2000以上だと思う人手を挙げていただけますか？3000以上だと思う人手を挙げていただけますか？もう誰も手を挙げていないんです。はい、1人くらい、2人くらい挙げて。はい。2019年の統計によりますと、聖書は部分訳を入れると全部で3384の言語に翻訳されています。内訳は旧新約聖書全部が訳されたものが698です。それから新約聖書だけが1548あります。それから部分訳が1138、これ全部合わせて合計3384の言葉に翻訳されています。そんなにたくさんの言語が世界にあるのかと思うほどですけども、でもまだまだ2000以上の言語のプロジェクトがノウィクリフの同盟などであって、それが進行中なんですね。聖書以上に多くの言語に翻訳された書物はありません。また聖書以上に多くの人に影響を与えた書物はありません。現在世界の人口は2022年の世界人口白書を見ますと79億5400万人であると推計されています。そのうちクリスチャンはどのくらいいると推計されているでしょうか？2010年のオペレーションワールドの統計ではクリスチャン人口は世界中で22億人、地球の 32% がクリスチャンであるということになっています。2012年の、アナリシスというところから出た統計では 31.5%、 22億人の人がクリスチャンだということになっています。もちろん名ばかりの人も多いでしょうし、本当のクリスチャンというのはかなり数が少ないのではないかと思っています。でもとにかく聖書の教えは科学が発達した現代でも どんな思想よりも共産主義よりも生き生きと人々の心の中で生きて働いています。中国では共産党員よりもクリスチャンの数の方が多いとされているんですね。これは共産党、中国政府が認めていることなんですね。クリスチャンは1億3000万人、そして中国共産党員は9200万人なんですね。ですから共産党員よりもクリスチャンの方が多いという統計が出ています。もし皆さんが牢獄に入れられて一冊の本だけを持ち込むことが許されるとしたら、皆さんは何を持っていきますか？文豪ゲーテは言いました。私が獄につながれ、ただ一冊の本を持ち込むことが許されるとしたら、私は聖書を選ぶと言ったんですね。実はこのことを実際に起こった話を私ご紹介したいと思っています。私は以前のミシガン州で牧師をしておりました。ある時ある大会社、皆さんがよくご存知の会社ですけども、その会社の名誉のために何も言わない会社の名前を伏せておきますけども、ある大会社から私の方に電話をが入りました。その会社の駐在員が罪を犯して今拘置所にいると、その面倒を見てやってくれないかという依頼が来ました。ちょうど、同じ頃ですけども、その同じ依頼が外務省のデトロイト領事館からも私の方に電話がかかってきました。私は喜んでそのプリズンにいる日本人の駐在員の方を訪ねました。普通の人は直接は会うことができないですけども、ガラス越しなんか日本で見るとね、触れないんですよね。ところが牧師と弁護士だけは内側の中に入っていいんですね。そしてその自分たちだけの空間で、時には部屋を用意してくれます。そして握手したり話したり、自由に話したりすることが許されています。牧師には中に入って何時間でも話をすることが許されているだけでなくて、ある一冊の本だけが例外的にお渡しすることが許されていたんですね。何という本だと思いますか？もう分かりますよね。それが聖書なんです。私はその刑務所の中にいる人にその聖書を見せました。この一冊でたくさんの人の人生が変わりました。そして新しい出発をすることができた人がたくさんいます。あなたも聖書を読んでみませんか？聖書を全部読み終えたら、新約聖書だけでもいいですから、新約聖書を全部終えたら、読み終えたら、読む前のあなたと読んだ後のあなたと同じあなたではなくなりますよって私は言ったんです。何かが起こるはずなんですって私言ったんですよ。私がそう言うと、その人は聖書を読んでみたいと思います、これにかけてみたいと思います、私にはもう希望が持てそうな生き方はもう何も見つかりません、これしかなさそうです、聖書の言うその人生にかけてみますって言ったんですね。でそれで私はその方に聖書を手渡しました。それからというものを彼は一生懸命聖書を読み始めました。何しろ刑務所では時間があるもんですから、1日朝2時間、そして夜2時間毎日聖書を読みました。しかもそれを毎日読んだんです。そして彼は自分が罪人であるということを認めて、イエス・キリストが自分の罪のために身代わりになって死んでくださったことを信じました。その頃私ももう約1週間に毎週ずっと彼を訪ねていたんですね。それからしばらくしてから1ヶ月に1回くらいになりましたけども、ずっと毎週訪ねていました。そしてイエス・キリストを信じ受け入れたら、そしたら自分の罪が許されて救われ、永遠の命が与えられるということを 彼は信じることができたんですね。そしてイエス・キリストが自分の罪のために代わりに身代わりに十字架にかかって死んでくださったということを受け入れて、そしてイエス・キリストが復活してくださった、そして今も生きて、そして私たちの祈りを聞いてくださる救い主であるということを信じ受け入れました。そして彼は受け入れた後こう言ったんですね。先生、洗礼を受けさせてください。彼は最初何度も何度も自分に絶望して自殺を図りました。で、自殺しないようにある時もその24時間その監視所、ガラス張りの監視のついた場所にこう光と光を照らされて、そして自殺しそうかどうかこう監視するっていう状態があったんですね。そしてこう彼はすごく落ち込んでしまったんで、抗うつ剤だとかいろんなものをこう注射を受けたりして、そしてもう自殺しないようになんとかその人の命を保たせようとしていた人だったんですね。でもところがイエス・キリストを受け入れてから彼ガラッと変わったんですね。もうあれって暴力を振るうようなことが全くなくなって、反対に彼は毎日祈っていたんです。祈っている中でその気に食わないっていうそのあるその人が彼を後ろからボカーンと殴り続けた。そしてボカボカッと殴りつけて、もうどうしようもないぐらい彼が殴られたんですけども、彼は一言も、彼はブラックベルトって言うんですか、空手のその弾を持ってるんですけども、全然抵抗しなかったんですよ。そして彼はその刑務所の中で数学の先生をやってたんですね。彼は大学院出たんですから先生やれるんですよね。で他のほとんど のアメリカ人のプリスナーは高校を卒業してないんで、高校を卒業しないとプリスナーから出られないって言って、彼が一生懸命その人のために教えてたんですね。そのまま普通はこう暴力事件があると独房にいられるんですけども、彼は全然独房にいられずに、そのまま手当を受けた後そのまま数学を教える教室に入っていったんですね。それを見てあっけに捉えたんですね。片っぽが独房に入れられて、彼はそのあちこちに包帯巻きながらも普通の生活テーチングをする生活をすることができたんですね。全く変わった、模範囚になったんですよ。そしてイエス・キリストを信じ受け入れて、刑務所の中で洗礼を受けました。私はその洗礼準備からずっとやってました。そして洗礼を受けて、そして彼は素晴らしい人に生まれ変わっていきました。それだけなくて、そのことを聞いたその奥様とそれから娘さんもやっぱり私聖書を差し上げたんですよ。でその奥様も聖書を読み始めて、そして新約聖書を全部読み始めて、そしてイエス・キリストを信じて、その奥様も洗礼を受けて、私はそこで教会で洗礼を授けました。そして娘さんも洗礼クラスやりました。そしてその彼と一緒にずっと話をするんですけども、話す度ごとにこう人が変わっていくんですね。でも彼の言う言葉行動一つ一つがもう尊敬に値する人になっていったんですね。本当にいろんな形で私は彼を尊敬し始めました。人間ってここまで変わることができるのかと思えるぐらい彼は変わりました。実は聖書を読んで変わってイエスクリスチャンになった人が変わるということ、随分いろんなことで経験しました。ある方なんですが、あるご婦人の方一人がイエスキリストを信じて、そして洗礼を受けたんですね。でそしたらそのご主人が運転手やってて、 それでそのご主人のため運転手というのはその奥さんのために教会に連れて行って、そしてその、まあ、その礼拝終わった後一緒にあのコーヒーを飲んだりしてたんですけども、あのこう言ったんですね。あの自分の奥さんだった文子がここまで変わるっていうのは信じられないって言ったんですね。だから聖書を読んでイエス・キリストを信じると一体人間でここまで変わるのかっていうぐらい変わっていったんですね。そしてそ の, あの奥様の子供さん娘さん2人もイエス・キリストを信じて、私は娘の方の娘さんの方にも洗礼させきました。そして最後にその彼の方もここまで変わったってことを見て、そして私の目の前でイエス・キリストを信じるようになった。それでイエス・キリストを信じてその家族全部が変わりました。そしたら今度はそのおじいちゃんおばあちゃんまで両方のね、伊東とかあの川名とかいうところに住んでいらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんまでイエス・キリストを信じるようになってたんですね。そして変わってったんですね。それはあの一人の人がイエス・キリストを信じると人間が変わるっていうのは私はいろんなところで見てきました。人間ってここまで変わるのかと思えるぐらいその主人であった彼は変わりました。一冊の本である聖書を読んだだけで彼は救われて新しい人生がスタートしたんですね。今日の聖書の言葉、テモテへの手紙の第2のところの3章の15、16をお読みします。15節ですね。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。あの刑務所で服役中の身であった彼がこの一冊の聖書を読んで、そしてイエス・キリストを信じるようになりました。イエス・キリストが自分の罪のために救い主として、この自分の罪のために身代わりに十字架でかかってくださったんだということを信じを受け入れて、そして彼はイエス・キリストによって救われました。彼は刑期を終えて、そしてアメリカの刑務所を出て今日本に行って新しい人生を歩んでいます。皆さんは自分が変わりたい、自分が新しくなりたいとは思いませんか？もしそういう願いがあるならば聖書を読んでください。新約聖書だけでも一冊全部読んでみてください。それが読み終わった前のあなた、読み終わった後のあなた、同じあなたではなくなるんですよ。それはその彼のその洗礼を受けたその会社員であった彼だけの話じゃないですね。その奥さんも変わりました。あるいはいろんな人たちがたった一冊のその聖書、あの新約聖書ってそんなにたくさん長くないんですよ。旧新約聖書を全部読むと結構長いんですけども、新約聖書だけでもそれ全部読み終わりますと人が変わるんですよ。その人が読み終えて人が変わったってことをいろんな人を知ってますから、ぜひ新約聖書を全部読み終えてみてください。そうすると世界観が変わります。今まで自己中心だった自分が神を中心に考えるようになるんですね。そしてイエス・キリストを信じますと、そこで喜びと平安が巻き起こってきます。私もイエス・キリストを信じて、こう今までは刹那的な喜びですね、刹那的な楽しみですね、そういうして一時的なものはいろいろあったんですね。あれやったら楽しめる、これやったら楽しめるってあったんだけども、イエス・キリストを信じた時からこう喜び、永続するような喜びが湧き起こってきて、そしてこう何とも言えないこう平和というのがこうあるんですね。そしてこれを皆さんにぜひシェアしたいという思いになってきました。そしてイエス・キリストの愛を知って、そして自分の生き方が変わったんですね。自分さえ良ければという生き方から、神と人を愛し、そして神のために人のために生きたいと思うようになっていったんですよね。私も聖書を読んで人生が変わりました。 昔、まあ、高校2年生の時だったんですけども、私は前に皆さんとその証をシェアしたんで、あ、またあの話かって思っちゃうかもしれませんけども、あの最初マルクス主義をかじっていました。そして知識欲から教会の伝道集会に出ました。あの聖書は人が水の上を歩いたとか人が復活したとか言ってるけども、そんな奇跡なんかこのカードの時代には信じられない。聖書の中にはいい話があるかもしれないけども、話に尾ひれがついて出来上がったものではないかと、まあ、そのようにあの聖書の書かれている話っていうのはとっても信じられない話があるんで、これ嘘に決まってるというふうに、そういう前提で教会の門をくぐりました。そのうちにもしイエス・キリストという男がその多くの人を騙したとしたら、キリストは世界一のペテン師だということになる、そなたかどうかというふうに考え始めました。あるいはイエス・キリストの言ったことは本物なのかどうか、どっちなのかというふうにして心が揺れるようになりました。まあ、そこの教会の牧師は言いました。少しの人を長い間騙すことはできます。あるいはたくさんの人を短い期間騙すことはできます。でももし嘘なら歴史がそれを証明するはずです。けれども世界中の人を2000年もの間騙し続けることはできませんと言ったんですね。私はそうかもしれないなと思いました。そしてその牧師はあの私に赤いあのポケット福音書というあのヨハネの福音書一冊を私にくれたんですね。でその分冊だったんですけど、それを私にくれました。聖書は章ごとに分かれているので、毎日少しずつでも読むことができます、ぜひ毎日読んでみてくださいとからは言ったんですね。私はキリスト教を否定するにしても、あるいは肯定するにしても、どんなものなのか知る必要があると思いましたので、だからその本を読むことには賛成しました。そしてむさぼるように読み始めました。一番最初の言葉がありました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、なんだかよくわからないけども哲学的でかっこいいと思いました。そのうちに説教の影響もあったのかもしれませんけども、イエス・キリストがその世界一のペテン師なのか、それとも聖書の言うように神が人の形をとって現れた神の子なのか、どっちなのかと迷うようになりました。偽物なのか本物なのか、どっちなんだと迷うようになりました。そして偽物の立場に立って聖書を否定してみようとしたり、あるいは本物の立場に立って信じる側に立ってものを考えたりしてみました。そうするうちにどちらかに決断しなければ収まらなくなってきたんですね。そして直感でしたけれども、どうもイエス・キリストの言っていることは本物臭いと思うようになりました。そして高校に行くときの電車の中でイエス・キリストを信じる決心をしました。そしてあのそのポケット福音書なんですけども、その真ん中のところに青い紙があって、その中でこうあの私は罪人です、私の罪を悔い改めます、私はイエス・キリストを自分の救い主として信じますっていうの、そういうこうあの書いた欄があって、そこにその自分の名前と日付を書く欄があったんですよ。で私は自分の名前をそこにサインをして、そして日付を書き込みました。1967年10月3日と日付を書き入れました。その2週間後にそのビリー・グラハム国際大会というその伝道集会が日本武道館で開かれたんですね。で私はチケットをもらってそこに出席しました。そこで招きがあって、イエス・キリストを信じる決心をした方は前に出てきてくださいという招きの言葉がありました。私は早く行って前の方に こう席を陣取っていました。このフロアのところがあって1階2階3階4階5階ってずっとあるような武道館なんですけども、一番のこの近いフロアのところに私陣取っていました。そしてそのビリグラムの招きがあった時に、まあ、大勢の人が信じる決心をして前に出ました。私は多分3番目ぐらいだと思うんですけども、勇気を持って前に出ました。そこに記録映画のカメラが私を捉えていました。そして当時 その16歳のまだ髪の毛がふさふさしていた時の私が映っています。一回皆さんに お見せしたことがあると思うんですけども、あの今はその神様から励まされたおかげでかなり髪の毛が薄くなってきていますけども、その頃は白髪もなく初々しい若者だったんですね。で大勢の人が信じる決心をして前に出ました。その後マイクに向けられてインタビューに答えた記憶があります。私は言いました。最初はいろいろ迷っていましたけども、でも今ははっきり信じることができるようになりましたと、答えました。そのビリー・グラハム国際大会の記録映画のことが、そのハイビーエーという高校生の、まあ、聖書学ぶクラブみたいなところで何回か上映されたんですね。でそれでそのビリー・グラハム国際大会の高校生大会というのがあってね、そしてまたその普通 この記録映画もあったんですが、そこでその映画に出てくるその決心した高校生のことが話題に上るようになったんですね。あの女の子は私に言いました。あの映画見た、あの前出て行った高校生素敵って言うんですね。私は答えたんです。あれ僕だよ。そうなんだ、あれ吹くんだろう、イメージ狂っちゃったってね。あの子なんかこうまあいいイメージを描いたみたいなんですけども、まあとにかくそのヨハネの福音書を読んだことが私を人生を変えたんですね。イエス・キリストを信じるようになって、信じた後に自分の世界観そして人生観がそのコペルニクス的な転換を遂げるようになりました。今まで自分を中心にものを考えて、自分のために世界がある、世界が回っているというふうに考えていた考え方思考が、神を中心に思考するようになっていきました。そして生きる目的もはっきりしてきたんですね。一体自分はどうやって生きたらいいのか、生きる目的は何なのかって、まあその頃高校生だったもんですからそんなことを考えていましたけど、それに対して答えがあったんですね。人生の目的、生きる目的は神の栄光を表すことなんだと。なるほどと。で自己中心的な生き方を捨てて、神のために、神の栄光を表すために生きようと考えるようになりました。そして聖書の光に照らされて、自分がどれほど汚くて、そしてどれほど自分が自己中心であったか、どれほど弱いものであるかということを知らされました。そしてその自己中心的な生き方を捨てて、神を中心に生きようと思うように、自分の生き方が180度こう転換、方向転換するようになったんですね。今日司会者に読んでいただいたテモテの手紙第2のところね、3章の15節の後半からもう一度読みますね。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。テモテは聖書の言葉によってイエス・キリストに対する信仰によって救いを受けることができますと言っています。テモテがこの、おばあさんの影響によってイエス・キリストを信じるようになったんですね。でイエス・キリストに対する信仰、イエス・キリストを信じるようになって、そして救いを受けることができたんですね。この第二テモテの3章16節で、聖書はどういう書物であるかが書かれています。聖書は16節によると、神の霊感によって書かれたものであると書かれています。 神の霊感とは直訳しますと神の息吹、聖霊の息吹によって書かれたものであると訳されます。聖書は聖霊の息吹によって書かれた神の言葉です。聖書は直接的には聖書記者の知性が働いて記録したり、それから資料を集めたり編集したりしてできた書物です。まあ、その意味では聖書は古代の文献テキストなんですね。でもただのテキストではないんです。聖書は聖霊の働きによって神が積極的に介入してできた聖典です。聖書記者がなんかイマジネーションを働かせて自分のアイデアを創作してできたものではなくて、聖書記者が聖霊に動かされて聖霊の感動を受けて神の言葉を語り、その結果できた書物なんですね。聖書記者の背後に神がいて、そして神の意思が完全な形で聖書に表された、その聖書というのは啓示の書なんです。ですから聖書は神の意思を啓示した聖霊の働きによってできた神の言葉であるということができます。聖書はいろんな人がいろんな時代にさまざまな文学類型を使って書かれたものです。聖書の中には歴史もあります、そして啓示もあります、手紙もあります、詩もあります、格言もあります。でも全体として不思議なほど統一性があります。聖書はいろんな統一的な統一性のテーマがありますね。その一つがイエス・キリストなんですね。新約聖書だけじゃなくて、イエス・キリストが生まれる前に書かれた旧約聖書も一巻一巻がイエス・キリストを指し示しています。そして聖書には誤りがありません。神がその御心を示すために聖書記者を霊感しインスパイアして、聖霊によって聖書記者が動かされて、そしてそれによってできた書物なんですね。聖書を正しく解釈するためには、その聖書記者を動かした聖霊の光に照らされて初めて著者の意図を正しく理解することができます。神は聖書記者の背後の真の著者である聖霊の光によって私たち一人一人に語りかけておられます。今も私が聖書を読むときに、神様は聖書を読むその言葉を通して私たちの心の中に語りかけていらっしゃるんですね。16節の後半に教えと戒めと教制と義の訓練という4つの言葉が出てきます。教えと戒めは教理と深い関係があります。教えは正当的な教義を教えるという積極的な面を述べています。戒め、これは偽りの教えを拒絶するという否定的な面を述べています。その次の教制と義の訓練というのは倫理と深い関係があります。あるいは教理の実践と深い関係があります。教制というのは人の曲がっているところや誤っているところを正すという消極的な面を述べています。そして義の訓練というのは人をより正しいものにするという積極的な面を表しています。最初の聖書はまず人に正しい教えを説きます。聖書は私たちの信仰と生活における唯一の規範、基準です。いろんな教えがあります。その教えが正しいかどうか、あるいは教会の教えが正しいかどうかを判断する最終的な良いところ、これが聖書なんですね。聖書がこう教えている、だから正しいという具合に判断の基準を聖書に置いていただきたいと思っています。第二に聖書は戒めを説きます。偽りの教えを拒絶するために役に立ちます。第三に聖書は人の矯正のために有益です。 聖書は教えと戒めを説くだけではなくて、まあ、実際に御言葉に従おうとする人にその誤りを正し強制する力を持っています。詩編の119編のところにその御言葉に関するこれ数え歌なんですけども、その中でこんな風に書いてます。119編の10節11節を開けて、見てください。ここですね、119編の10節11節、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください、と書かれています。その心はその正しい道から迷い出しやすいものです。聖書を読む生活をしている人は、道から外れそうになった時にブレーキがかかります。聖書を読んだ後すぐその後で罪を犯し続ける人ってのはあまりいないんですよね。自分が道から外れそうになった時でも御言葉に親しむ生活をしていますと、また正しい道に戻ることができます。同じ詩編の119編の105節にこんな言葉があります。119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。聖書で自分の道を照らすランタンとかろうそくとか懐中電灯みたいなものですね。正しい道からそれ始めた時に自分の元の正しい道へ強制するのは御言葉の力です。神の御言葉は人をクリスチャンにするだけじゃなくて、道から迷い出た人を元の正しい道に戻す強制の働きを出します。第4に、御言葉は積極的に義の訓練のために役に立ちます。聖書はただ人を教えるだけじゃなくて、その人を育ってそして生かす力があります。聖書は霊の過程ですね。聖書の言葉によって人は成長します。ペテロの手紙の第一の2章の2節に聖書がミルクに例えられています。ここにペテロの手紙の第一の2章の2節、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の血を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためです。霊の父とスピリチュアルミルクと書かれていますよね。御言葉が赤ちゃんを育てるミルクに例えられています。御言葉が霊的成長を可能にするんですね。人が食べ物を食べて成長するように、私も霊的な食べ物である御言葉を定期的に取ることによって生きる力も湧いてきますし、霊的に成長したクリスチャンへと、ずっと成長したクリスチャンへと成長していきます。聖書の御言葉に触れて、そして御言葉に馴染んでいくにつれて、御言葉に触れることが楽しみになって喜びとなっていきます。そして御言葉から慰めと励ましを受けることができます。御言葉によって心の傷が癒され元気になっていきます。御言葉の力によって神を愛する思い、神に仕えようとする思い、神に身を捧げようとする思いが出てきます。御言葉によって自分が役に立ちたいと思う思いが湧き上がっていきます。こうして 御言葉の力によって心の中が変革されて良い働きへと整えられていきます。皆さんもこの世界中の人々の心を今でも変え続けている聖書、ベストセラーである聖書の真理に触れて、そしてイエス・キリストと出会って、イエス・キリストによって新しい生き方をスタートすることができます。聖書の中に書かれている歴史上の人物であるこのイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、そしてこのイエス・キリストがよみがえって今も生きていらっしゃる、そして今も私たちを救ってくださることができる、そのことが聖書に書かれています。今日からでも聖書の御言葉に触れることができます。聖書を読む中で私は新しい人生を歩み出すことができます。この生き方を自分もぜひやってみたいと思いませんか？この世界の中に飛び込んでみたいと思いませんか？皆さんがイエス・キリストを信じ受け入れると、新しい命がその人の中に宿ります。皆さんは新しく生まれ変わることができます。皆さんはイエス・キリストを信じ受け入れるだけで罪が許されて、罪から救われ、そして義と認められて永遠の命を自分のものとすることができます。イエス・キリストを信じ受け入れるだけで救いの体験をすることができます。新しく生まれ変わった人生を今日始めることができます。その条件3つだけ言います。新しい人生を歩むことのための条件です。第一が、自分が罪人であるということを認めることです。自分が自己中心であることを認めることです。自分の生き方がわがままであったということを認めることです。第二、自分の罪を告白して神様にごめんなさいということなんですね。悔い改めと言います。今まではわがままに歩んできたと、神様を無視して、神様は知っていたんだけども、でも神様として崇めていなかった、神様を中心にして生きていけなかった、自分中心に生きていたということを悔い見て、そして神様にごめんなさいということなんですね。その罪の言い方を捨てる決心をすることです。そして第三に、イエス・キリストが自分の罪のために身代わりになって十字架で死んでくださったことを信じ受け入れることなんです。これだけなんです。他にいろんなことしなさいとかね、あるいはこう修行を積みなさいとかね、なんかそういうような条件じゃないです。これだけでいいんです。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる、それだけが救いの条件なんです。イエス・キリストを信じた者は罪が許され、そして神様の子としての特権が与えられます。イエス・キリストを受け入れて、イエス・キリストが与えてくださる救いに預かっていただきたいと心から願っています。お祈りしましょう。天の神の神様、イエス・キリストが私たちを救うためにこの世界に飛び込んできてくださり、そして私たちの罪を全部背負って、そして身代わりに十字架にかかってくださったことを感謝いたします。また私が義とされるために死からよみがえり、今も生きていて、私の祈りを聞いてくださり、そして救い主として今も私の中に働きかけてくださることを感謝いたします。どうかここにいる全ての人がイエス・キリストにある命を得ることができますように、そして全ての人がイエス・キリストによって救われて、そして永遠の命を得ることができる、義とされて、そして豊かな人生を歩むことができますように、どうか主が一人一人に救いを与えてくださいますように祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。